平優奈さん、ナレーションお願いします。
ミサーホームフェア開催中。
OK です。
4時です。
ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お盆の時期ということもあってね、地元にね帰る方もいらっしゃれば、
はい、
各地でね花火大会も多いですしね、盛りだくさんな感じがしますけど、
はい、
東京では、いつも50万人くらい溢れかえる某祭りが
この週末に
ありますね。
はい、
はい、
もう開催されている、
もしかしたらこれを聞いてらっしゃるかもしれないですよ、
はい、準備しながら向かいながら、
そう
もしくは現地で
もう並んで徹夜組か
聞いてくださってるでしょうかね。
どうなんですかね。いやだけど海外からもね毎年どんどんいらっしゃる方が増えてて、はい、この日は日本で、アニメのキャラクターの格好をしてもいいパーティーがあるんだっていう、
そういう認識
で分かんない分からないですけども、あくまでも想像なんですけれども
イメージ
なので、ご自分たちで作られた、そのキャラクターの服を持ってきて、もしくはなんか武器を持ってきて、もう心ゆくまで楽しむと、それを
身につけることを楽しむ、
そうそう、でもしそれとは別に、はい、そういったコスプレイヤーの方々を撮るためだけに来る方とかもね、いらっしゃるみたいで、
いろんな楽しみ方がね、
だからすごい派手な祭典ですよね。
ね
え、日本でいうリオのカーニバル的な
そういうことでいいんですか。そういうまとめでいいんですか。
わかんないですけど
無理やり今のカーニバルと
カーニバルかなっていうぐらいの、はい、というわけで、行かれる方はね、はい、ぜひ楽しんでくださいね。
はい、
はい、そして水分補給は忘れずにと、夢中になりすぎないように、
そうですね、こまめにしてください、
はい、ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ、
みんなの声を聞いてみたい。 46のセカンドシングル世界には愛しかないでした。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、シエナヘキル見たいラジオ。今日はヘキオタ特集。番組に届いたメッセージをどんどん紹介していきます。まずは、8月6日のマンスリーアコースティックライブの感想からね、行きたいと思いますが。はい、
たくさんね、届いてましたね。
はい、ありがとうございます。横浜市のトマトカレーさんからいただきました。8月6日のマンスリーライブ夜の部に電撃参戦しちゃいました。前面、畳敷きのお座敷スタイルというヘキルさんのライブとしても非常にレアな回にお邪魔できたわけですが、たまたま下手サイドの椅子部分に座れたので、終始快適にライブを楽しむことができました。さてライブ自体の感想を申しますと、まず最高に楽しかったの一言です。 MC ではジェイクさんとケンボーさんのここには書けないような危ないトークの連発にヘキルさんのユニークな返しが繰り返され、思わず何度も爆笑してしまいました。そして何と言っても浴衣姿でポニーテールをフリフリするヘキルさんが超キュートで、ライブ終盤にもっと行くにゃと言われた時には萌え死にするかと思いました。あと途中で行われた謎ストレッチもすごくいい思い出になりそうです。ヘキルさん、楽しい一日をありがとうございました。途中で行われた謎ストレッチ。
謎ストレッチ。
そうですか。
ね、書いてくださってる方ね。
ありましたね、そんなこともね。
もいらっしゃいますけれども、はい、今回ポニーテール。
あのね、うん、昼はそのまんま下げて、かんざしを刺してたんですけども、2回目はポニーテールにしてました。
ね、昼と夜とまた違うヘアスタイルだ
ったんですね。そうですね。はい。うん、だから、それがね、ちょっとそのイメチェンが、そう、変わったのが、喜んでもらえたなら、やってよかったなって思いますね。
ね、浴衣に合うヘアスタイルをね。
そう。
はい、今回は。
夏だからね、楽しまないとね。そして、ラジオネーム、トウシュンさんからです。8月のマンスリーアコースティックライブに参加しました。晴れたら空に豆まいて、10周年記念のお座敷仕様に合わせ、ジェイクさん、河村さんと3人揃っての和装でしたね。鮮やかな浴衣、お似合いでした。見る側には決して優しくない状況ということもあり、途中で体をほぐすためのもっとスイーツ体操、決めてみせてよゲットバック温度はとてもくだらなかったですね。一応褒め言葉って書く
で、褒め言葉でね。これで褒め言葉です。
フォローしてあります。花火、ドライビングトゥーサマーといった真夏の定番曲が聴けたのも良かったのですが、個人的にはちょっと久々に聴いた風が吹く丘が改めて名曲だと感じました。来年3月までマンスリーアコースティックライブが続けられるということで、今後のバージョンアップ、バリエーションアップが楽しみですといただきました。ありがとうございます。そう、先ほどトマトカレーさんもおっしゃってた謎のストレッチっていうのが、 この、まあ、東州さんがおっしゃってるもっとスイーツ体操っていうもっとスイーツという曲の伴奏に合わせて体を自由にストレッチするってい
うコーナーが、
そう、あの自由にストレッチしてくださいって言ったのにみんな通常の踊りを踊り出すっていう
ストレッチじゃなく
ストレッチじゃないそれみたいな振りだからそれは
勇気満々だから皆さんついつい出ちゃう
みんな戦闘態勢に入ってると思ってであと今回決めて見せてよゲットバックという曲があるんですけども、はい、それの本編以外に、うん、あのやっぱりストレッチ効果を高めるということで、
そんな効果が、
はい、
できる、
あの皆さんにちょっとあのお座敷から立っていただいて、
はい、
で、あの盆踊りを、
盆踊りを
的なものをものを踊っていただくというのをねやりました。はい、
ええ、
はい、これが果たして腰とかお尻のストレッチになったかどうかはね皆さん次第というところでね
皆さん任せです、ね、
皆さん任せです、うん、はい、
はい、
そうでもまあ確かにあの本当に、
うん、
あのもうぎっちり座っていただいてたので結構大変だったと思うんですよね。
うん、
そうだから皆さんねちょっとね足が痛くなっちゃったりとかあったんじゃないかなと思うんですけど大丈夫でしたかね。はい、そしてあの静岡県のラジオネームピッタンさんからです。8月のアコースティックライブ夜の部に参加しました。今回は会場が畳敷きで座りだったこともありいつもよりヘキルさんがよく見えまたヘキルさんからも僕たちがよく見えて距離の近いライブになっていましたね。登場したヘキルさんは浴衣にポニーテールという個人的に最強のコンボの姿だったのですごく可愛らしくて見とれてしまいました。楽曲も熱い曲が多めで盛り上がりましたね。またシャイニングスターは歌の前に歌詞の朗読があり歌手ではなく声優椎名ヘキルの一面が見れたことも良かったです。11月以降もアコースティックライブが決定したとのことで今後も楽しみです。はい、ありがとうございます。もうねそう言っていただけるとね嬉しいですね。
最強のコンボですよ。
最強なのかな。
もう夏のすべてを凝縮した。
ああ確か、あでもほら普通なんか浴衣っていうと全部髪の毛を上げてるイメージなんですけど、
うん、
そういうのは今まで撮影ではね、
ええ、
何度も今までやってきてたので、
うん、逆に
ポニーテールは珍しかったかもね、
うん、男性的にはうなじがやっぱり
えそこ
たまらなかったんじゃないですか。
そこなのかな、
隙あらば見ようとして
見えるものなのか、
じゃないですか。
どうなのか、
後ろとかね横向いたタイミングをですよ、もう逃すまいとしてですね、もう瞬き しないっていう目が乾こうが血が滲ん
で、ばんちゃん何者なんですか。ありがとう、なんだか、はい、というわけで、まあ、楽しんでいただけたら何よりです、はい、ということでした。以上、ヘキオタ特集、この後もまだまだ続きます。It's shiny star 終わりないこの時の中で眩しいほど ヘキルでシャイニングスターでした。
見たいラジオ、
東京 FM からお送りしています、シーナヘキル見たいラジオ。まだまだヘキオタ紹介していきます。はい、続いてはですね、神奈川県エンドレスドリューマーさんからいただきました。ヘキルさん、バンちゃん、おはようございます。
おはようございます。
先週の放送でメールを読まれましたが、仕事ではしごから落下しました。私は仕事でマンションの庭の手入れや公園の中の草刈り、剪定などをしています。今までこの仕事を20年やってきましたが、落ちて怪我をしたのは初めてだったのです。何回か木の上から落ちたりはしごから落ちたりしましたが、運よく怪我しないで済んでいたので今回はショックです。と、20年やってらっしゃるんですよ、剪定とかを。
すごいですね。
もうベテランの域じゃないですか。
ベテランですよ、大ベテランですよ。
ねえ、うん、いやだけどあれですね、だからもしかしたら、本当に今は安静にというね、ことで大事になさっていただきたいんですけれども、これを機にまたさらに慎重になられると思うんですよね。
そうですね。
ここでもう一回気を引き締めて、お仕事に励みなよっていう、なんかこう、
気をつけてっていうね、ちょっ
とね、エールも入ってるかもしれないですよね。はい、なのでね、またちゃんとね、こう感知してからね、
そうですね、ゆっくり、この時間も大事になんか使われて、
そうです、せっかくの時間を、逆に有意義に使っていただいてね、はい、まずは大事になさってくださいね。ありがとうございました。そして、友蔵さんからいただきました。ヘキルちゃんも大絶賛だったドラゴンクエストライブスペクタクルツアーに行ってきました。ヘキルちゃんもフォト日記で書いていましたけど、私たちの世代にはドストライクですね。この後全国を回って横浜アリーナ公演があるので詳細は書きませんが、感動しました。個人的には音楽が最高でした。ドラゴンクエストミュージアムも渋谷でやっているので、そちらにも足を運んでみたいと思います。爆弾岩の肉巻きおにぎりになるものがあるそうで、ぜひ食べてみたいです。いくつになってもドラクエにはワクワクさせられますね。では失礼します。はい、行ってこられたんですね。いや、まあ、そういうことなんですよ。
そういうことなんですよ。
いや、詳しく言えないからね。
そうなんですよね、まだね。
はい、でですね、そんな感動したという、このドラゴンクエストね、ライブスペクタクルツアーといえば、
はい、
現在、放浪の芸人パノン役でご出演中の田中すぐるさんが、来週、見たいラジオに遊びに来てくれます。
わーい、わーい、どんどんパソパソ
ねー、楽しみ。
そうですね、
ねー、
いろんな私たちの口から言えないことをご本人からね、ぜひ語っていただきたいじゃないですか。
そうです。何が聞けるのか ね、皆さんも待っててくださいね。
はい、
さあ、そんなに友蔵さんからもう一つね来ております。先日広島に行ってきました。広島というとヘキルちゃんのツアーや他のアーティストさんのツアーで何度も訪問したことがあるのですが、宮島や呉などに行ってしまって広島の市内観光をまともにしたことがありませんでした。高校の修学旅行で広島平和記念資料館に行ったことがあったのですが、それ以来の訪問です。一部改装中で全部は見られませんでしたが、オバマ大統領の折った折り鶴が展示されていました。高校の時は時間がなかったので全然記憶に残っていなかったのですが、今回改めて見て胸が苦しくなりました。その後公園を散策して平和の尊さを改めて感じました。また午前中は名所縮景園というところを見てきました。私一人だったのですが、ボランティアの方が親切に案内してくれて有意義な時間となりました。原爆を乗り越えたイチョウの木があること、また日清戦争の際には一時広島が首都になっていたことや明治天皇が来園されていたことを知り勉強になりました。平和について特に考えさせられる8月、前を向いて進んでいきたいと思います。ああ、なんかね、いろいろなことを広島に行って思われたみたいで、私もライブとかでね、何度も広島に行って、平和公園は本当に、何回も行って、
て、で折り鶴も折って飾らせていただいたりしたんですけれども、もうやっぱり大きな意味がありすぎてね、ここはね。でも知らなきゃいけない場所だから、いろんな方に行っていただきたいなって思いは感じましたね。
そして残していきたいですよね、後の世代にもしっかりね。
そう、あの語り継いでいってほしい、ってことは本当に強くね、願いますね。はい、はい、というわけで、どうもありがとうございました。以上、壁オタ特集でした。
見えない空たどって僕らは夢を抱いて、青白い風の吹く道を心を綺麗に繋いだって、今までの世界がきっともう帰らない。駆け抜けていた時間の中にあった、諦めた機会をそっと拾い集めて、誰もが違う
アルスラー戦記風神乱舞のエンディングテーマ、カラフィナでブレイズをお送りしました。
見たいラジオ、
ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。私シーナヘキルでトゥルースマイメロディーユーマバージョンを聞きながらエンディングのお時間です。
トゥルース、
違うね違うね、パンちゃん、
トゥルースっていうタイトル、
違うね、トゥルースマイメロディーだね。
わかる人だけ笑ってください。
はい、というわけで今週はですね、マンスリーライブの感想がね、続々届いていました。はい、本当にたくさんね、
ありがとうございました。
はい、皆さんありがとうございました。というわけでですね、ここで私からお知らせです。マンスリーアコースティックライブ、来月も決定しています。次回は9月22日木曜日祝日、
会場は東京代官山の晴れたら空に豆まいて。昼公演は13時30分から、そして夜公演は16時30分からです。詳しくは私の公式ホームページ、またはチケットボードのサイトをご覧くださいね。いやあの8月は祭りでしたけどもね、9月も多分祭りになるんじゃない。まあ皆さんにね楽しんでいただけるねライブをねしていきたいと思っております。はい、ぜひ遊びに来てください。そして、番組からもお知らせです。来週の見たいラジオには、現在ドラゴンクエストライブスペクタクルツアーに放浪の芸人パノン役で出演中の田中すぐるさんが遊びに来てくれます。私は舞台無限の住人でご一緒させていただいているんですが、無限の住人やドラクエについていろいろねお話を伺っていきますのでお楽しみに。そして8月28日の見たいラジオは久しぶりのリクエスト大会。テーマは夏の終わりに聴きたい名曲。夏の終わりに聴きたい名曲ですよ。
ここ大事
です。はい、終わりですよ皆さん。リスナーの皆さんが夏の終わりに聴きたくなる私に聴いてほしい名曲のリクエストを大募集。締め切りは8月23日必着でお願いします。はい、で今回はですね、椎名ヘキル以外の曲でお願いしますね。はい、皆さんいろいろ送ってきてくださいよ。番組では皆さんからのお便りお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 102-8080 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp まで。というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名のみたい、来週ゲストにいらっしゃる田中すぐるさんにドラゴンクエストライブスペクタクルツアーについて伺ってみたい。だいだい教えてすぐるさん。椎名ヘキル見たいラジオ。この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
が生んだ奇才サルバドールダリ。この秋かつてないスケールでの回顧展が実現。ダリ展、東京 FM 公演で9月14日から12月12日まで国立新美術館。お問い合わせはハローダイヤル 03-5777-8600。
ジャズの名曲に癒される。24時間いい音でいつでもジャズを楽しめるジャズチャンネルなら、東京 FM グループの衛星デジタルラジオミュージックバード。詳しくはミュージックバードで検索。